春の広報岩手2019年2月第155号発行岩手市役所市長公室制作朗読グループ岩手弥生会目次です。表紙1ページジュニア駅伝競争大会2ページイベント情報リサイクル工房からのお知らせ3ページ税の申告4ページ平成30年度税に関する作文の優秀作品6ページ情報トピックスは8ページと9ページです。表彰マイナンバーカード平成31年岩手市消防団出初め式挙行8ページがんについて知ろう9ページ暮らしの情報は10ページの税料金から22ページの相談までです。税料金10ページ健康介護11ページ環境エコ13ページ募集14ページ講座催し16ページお知らせ17ページスポーツの大会結果19ページ緑化センターのお知らせ19ページ子育てコーナー20ページ2月の相談22ページ広告22ページ青少年健全育成コーナー23ページ図書館へ行こう24ページ町の話題25ページ第22回岩手市民ふれあい祭り第27回公民館フェア平成30年度第2回健康講座のお知らせ26ページ目次終わり。表紙です。第18回市町村対抗ジュニア駅伝応援よろしくお願いしますのメッセージとともに出場選手38人が監督コーチとガッツポーズをしている写真が載せられています。第18回和歌山県市町村対抗ジュニア駅伝競争大会が行われます。日時は2月17日日曜日午前11時から。場所は紀美寺公園陸上競技場です。地域の絆を助けでつなぐ。岩手市では市内の小中学生から選出された選手らで選手団を結成し、代表チームとオープン参加チームの2チームが大会に出場します。大会は紀美寺公園陸上競技場をスタートし、県庁前をゴールとする10区間 21.1km で行われます。市民の皆さん、我らが岩手市チームに熱い声援をお願いします。岩手市選手団をご紹介します。決勝は略します。小学生男子岩崎聖岩手小学校6年田村光雄山崎小学校6年吉川良平根頃小学校6年伊波光輝中央小学校6年矢野春太中央小学校6年渡辺敦樹上岩出小学校5年小学生女子岡くるみ山崎小学校6年池本ひかる子山崎北小学校6年宮本かりん根頃小学校6年川本いろは根頃小学校6年久保琴中央小学校6年山本かれん岩出小学校5年中学生男子川浦朝樹岩出第二中学校3年中村博里岩出中学校2年田畑博人岩出中学校2年西谷陸人岩出第二中学校2年 佐野慶、和田附属中学校2年。片山良也、岩出中学校1年。角田王賀、岩出中学校1年。新谷隼人、岩出中学校1年。戸口壮太、岩出中学校1年。高雄也、岩出第二中学校1年。杉原優、岩出第二中学校1年。吉川日高、岩出第二中学校1年。中学生女子、山田結衣、岩出第二中学校3年。前原愛理、岩出第二中学校3年。前原愛菜、岩出第二中学校3年。木山美咲、岩出第二中学校2年。久保志恵、岩出第二中学校2年。浅井和佳、岩出中学校1年。井上幸佳、岩出中学校1年。口野里乃佳、岩出中学校1年。桑原ほのか、岩出中学校1年。小戸新奈、岩出中学校1年。早坂光、岩出中学校1年。山本さくら、岩出中学校1年。石橋伊佐紀、岩出第二中学校1年。西畑あかり、岩出第二中学校1年。以上です。お問い合わせは障害学習課スポーツ健康係、電話 62-0370 どうぞ。ジュニア駅伝競争大会についてでした。イベント情報、リサイクル工房からのお知らせです。家具類や自転車の展示販売会を開催します。岩出クリーンセンターに持ち込まれた家具類などの粗大ごみや放置自転車のうち再利用できるものを、岩出クリーンセンター内のリサイクル工房にて簡易な補修を行い、市民の皆様に提供します。日時は2月17日日曜日午前9時から。荒れた天候の場合は中止します。場所は岩出クリーンセンター内リサイクル工房、駐車場あります。提供品は家具や自転車で品揃え多数、100品以上です。提供方法は競り、入札、定価販売です。競りは午前10時からスタート、入札は午前11時からスタート、定価販売は午前9時からスタートです。参加資格は岩出市に住所を有する18歳以上の方で、住所、年齢が確認できるものを持参、または岩出市内で勤務されている18歳以上の方で、年齢、勤務先が証明できるものを持参してください。それと岩出市内の社会福祉法人です。購入される方は当日会場で事前に受付が必要です。競り、定価販売は途中からでも参加できます。購入された品物はご自分でお持ち帰りください。落札者には当日現金と引き換えに落札品をお渡しします。一度落札された品物については辞退や返品はできません。取扱品はゴミのリサイクル品という性質上、品質の保証はできません。またリサイクルに起因する損害について市は一切責任を負いません。転売など営利目的での参加はできません。競りは午前10時から随時競り落とされていきますので、競りに参加される方は時間にご注意ください。なお途中からも参加いただけます。競り入札の最低価格は当日品物ごとに発表します。お問い合わせは岩出市役所、電話 62-2141 生活環境課廃棄物対策係へどうぞ。リサイクル工房からのお知らせでした。
税の申告について、所得税確定申告と市県民税申告、申告書はご自身で作成して提出はお早めに。粉河税務署の確定申告書作成会場である紀の川市商工会館では、2月18日月曜日から3月15日金曜日まで相談を受け付けています。時間は午前9時から午後4時まで。申告会場の混雑状況により早めに午後3時ごろ受付を終了する場合がありますので、ご了承ください。2月15日以前および3月18日以降は粉河税務署の通常窓口での対応となりますので、混雑状況によって長時間お待ちいただくことがあります。次に、岩出市役所での税務署による確定申告出張相談は、2月21日木曜日から26日火曜日の4日間のみで、時間は午前9時30分から正午までと、午後1時から4時までです。会場は3階第6会議室です。税務署の出張相談日、特に初日の21日は大変な混雑が予想されます。長時間お待ちいただく場合や、混雑状況により早めに受付を終了する場合がありますので、ご了承ください。なお、2月18日月曜日から3月15日金曜日は、市職員による申告相談を行います。ただし、税務署の出張相談日以外の日には、確定申告書をご自身で記入または入力していただくことになるほか、申告書の控えに税務署の受付員を押すこともできません。また、相続税、贈与税、土地建物株式などの譲渡所得などの相談は行っておりません。両会場とも前年分の申告書の控えなどをお持ちください。また、両会場で国税の納税はできません。金融機関などをご利用ください。確定申告書送付対象者の見直しについて、例年、税務署から住所及び氏名などが印刷済みの申告書が送付されていた方について、平成29年分以降の確定申告から岩出市役所の会場で相談され申告書を提出された方は、申告書に変えて確定申告のお知らせが送付されています。確定申告のお知らせとは、確定申告書の納期限及び予定納税額などの確定申告書の作成に必要な情報を記載しているはがきまたは通知書のことです。なお、青色決算書または収支内訳書も送付されませんので、翌年分用については国税庁ホームページで様式をダウンロードいただくか、相談される各会場で請求してください。市県民税の申告について、平成30年中に所得がなかった方は確定申告は不要ですが、次に該当する方は市県民税の申告書を提出してください。国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入している方、所得証明書などが必要な方、国民年金保険料免除申請をする方、児童扶養手当を受ける方、公営住宅の手続きをされる方などです。申告をしていない場合、証明書の発行や各種手続きがすぐにできない場合があります。また、公的年金などの収入が400万円以下、かつ公的年金などにかかる雑所得以外の所得が20万円以下の方についても、確定申告は不要です。ただし、その場合でも所得税の還付申告はできます。しかし、 公的年金等の源泉徴収票に記載されていない生命保険料控除などの適用を受け、市県民税が減額となる場合は申告をしてください。また、公的年金等にかかる雑所得以外の所得がある場合など、市県民税が増額となる場合も申告が必要です。提出日時は2月18日月曜日から3月15日金曜日まで。時間は午前9時30分から正午までと午後1時から4時までです。場所は岩出市役所3階第6会議室です。市県民税の申告書は市ウェブサイトから印刷して郵送などにより提出することもできます。マイナンバーの記載と確認が必要。申告書にはマイナンバーの記載が義務付けられています。申告書提出の際には、納税義務者本人のマイナンバーカード、または通知カード及び本人確認ができる運転免許証、健康保険証などをお持ちください。また、郵送で申告書を提出する際、及び代理人が申告書を提出する際は、これらの確認書類の写しの添付が必要です。なお、納税義務者本人以外の確認書類の提示、または写しの添付は必要ありません。医療費控除の注意点。平成29年分の確定申告以降、医療費控除、医療費控除の特例であるセルフメディケーション税制のいずれかの適用を受ける方は、領収書の提出の代わりに、医療費控除の明細書、セルフメディケーション税制の明細書の添付が必要です。医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。税務署や市役所から求められたときは、提示または提出しなければなりません。医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。医療費通知とは、健康保険組合などが発行する医療費のお知らせなどです。セルフメディケーション税制については、明細書のほか、健康審査など一定の取り組みを行ったことがわかる書類も必要です。詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。平成29年分から平成31年分までの確定申告及び平成30年度から平成32年度までの市県民税申告については、これまでと同様に医療費の領収書の添付または提示によることもできます。パソコンやスマホで確定申告書を作成。国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に従って金額などを入力するだけで申告書などを作成できます。作成したデータは、混雑した税務署に出向くことなく、マイナンバーカードを利用して e-tax で申告ができます。その際、IC カードリーダーライターが必要です。また、マイナンバーカードや IC カードリーダーライターをお持ちでない方も、事前に発行を受けた ID パスワードがあれば、自宅のパソコン、スマホやタブレット端末から e-tax で申告ができます。その他、コンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用し、申告書を印刷して郵送などにより提出することもできます。なお、確定申告書を郵送で提出する際に、申告書などの控えに税務署受付員が必要な場合は、控えを提出用と合わせて送付し、返信用封筒も同封してください。封筒には住所・氏名を記載し、必要な金額の切手を添付してください。所得税の還付申告については、2月15日以前であっても、郵送などにより税務署へ提出ができます。提出先は、郵便番号 649-6592、紀の川市小川807、小川税務署です。また、e-tax 作成ヘルプデスクの電話番号は、0570-01-5901、0570-01-5901、 01-5901-5901 です。以上についてのお問い合わせ先です。確定申告については粉川税務署個人課税第一部門、電話 73-3301、 73-3301、 音声案内に従って電話機を操作してください。 C 県民税申告については岩出市役所、電話 62-2141、 税務課市民税係へどうぞ。税の申告についてでした。
平成30年度税に関する作文の優秀作品です。全国納税貯蓄組合連合会と国税庁が募集した中学生および高校生の税に関する作文について受賞作品の中から次の3つを紹介します。まず公益財団法人納税協会連合会会長賞、岩出第二中学校3年竹下千穂さん、税が助けてくれる命、税金を払うということを嬉しいと喜ぶ人は誰だっていないと思います。しかし納税は国民の三大義務の一つであり、もし税金がなくなれば大変なことになります。なぜなら税金によって助けられることが世の中にたくさんあるからです。私の母方の祖父は私が生まれる2年半前に亡くなりました。祖父は急性腎不全という病気になり、5年間人工透析をしていたそうです。病状が悪化した時、祖父の腎臓は透析をしても持って5年と言われたそうです。でも人工透析をしなかったらすぐに亡くなってしまうとも言われたそうです。そして祖父は人工透析をして、主治医の先生が言われた通りに5年間透析をして亡くなりました。私は祖母から、昔は透析をするのにものすごくお金がかかって、お金持ちしかすることができなかった、だから透析を必要とする病気になった人はお金がなくて亡くなってしまった人もたくさんいたと聞きました。しかし祖父が透析をしていた頃には医療費助成制度ができていて、ちゃんと手続きをしたら自己負担金もほとんどなく、費用の面では安心して週3回もできたそうです。もしこの制度がなかったとしたら1回およそ30万から50万円程度もかかるので、とても週3回なんてできるわけがありません。祖父は税金のおかげで5年も寿命を延ばすことができたのです。また祖父が透析をしていた頃に介護タクシーを初めて利用できたことで、運転のできなかった祖母は祖父の透析の通院の時にとても助かったと言って喜んでいました。今祖母もデイサービスを利用しています。祖父が生きている時にはなかった充実した介護サービスを受けているようです。税金の使い道は国会や地方議会で、国民・市民の代表として議員の方々が話し合って決めてくれています。だからこそ選挙で議員の方を選ぶことの大切さを理解し、私が選挙権を得た時にしっかりと考えて投票したいということを今から18歳の自分に言い聞かせたいと思っています。税金は払うのではなく納めるもの、そして回り回って自分たちに戻ってくるものだと思います。今日本は高齢化が進み、どんどん高齢化社会になっています。その分税金を納める負担も増え、消費税が上がることを嫌だなぁと感じる人も多いと思うけれど、税金によって助かる命、高齢者が幸せに暮らせる生活があるということを、私は祖父の病気と祖母の話から学びました。 そして今、税について学び、作文を書いていることも、税金のおかげではないかと思っています。私は将来納税する立場になったとき、この気持ちを忘れず持ち続けたいと思っています。竹下千穂さんの税が助けてくれる命でした。
次に、岩出市長賞、岩出中学校3年、安田天さん。税金は日本の盾となれ。濁流が町を飲み込んでいく。今年6月下旬から7月上旬にかけて、西日本に多くの雨が降った。西日本豪雨は悲惨な爪痕を残して去っていった。私の家の近くには大きな川があり、次は私たちの町を飲み込んでいってしまうのではないだろうかと、不安でたまらない。西日本豪雨により、道路は瓦礫に埋め尽くされ、大勢の人が住むところを奪われた。今すぐに瓦礫をどけなければいけない。こんな場合にも税金が使われているという。日本には消費税、所得税、自動車税などたくさんの税金があるが、その一部が仮設住宅や瓦礫撤去、公共施設の建て直しのために使われていることを知っているだろうか。私たちがこれまでのように心地よく生活するために税金が使われているのだ。私はニュースで復興のために使われる税金について放送されているのを見て、消費税を増やして復興費用に充てたらいいやんと思った。確かに増税すれば消費税が復興のために使われているのだから、被災者の方にとって少しは住みやすい環境となるだろう。しかし増税されると、被災者の方にとって物を買うことが負担になってしまうだろう。2015年に税率が 10% に引き上げられる予定だった消費税は、2回の延期を実施した。消費税は 3% から始まり、5、8とだんだんと増えていった。現在では2019年10月に増税の予定だが、増税に反対の人もいるだろう。私は日本は財政が赤字状態であるから増税に賛成だが、自分が被災者の方々の立場になれば、もちろん今は増税に反対するだろう。増税に対してすべきなのか、すごく複雑な気持ちが私の心の中にある。被災地では悲惨な爪痕が残されたまま、これからも消えることはないだろう。少しでもそれを消すために、今、自分には何ができるのかを考えていたとき、ボランティア活動をするという手があるな、と思った。今日までに、困っている人を助けたいと、たくさんの人がボランティアとして活動を行っている。ボランティアに参加する人を送迎するバスが和歌山県から出発したらしいで、と母から聞いた。きっとそのバスも税金で動いているのだろう。税金が集まれば何かの行動を起こすきっかけになったり、自分一人ではできないこともできるようになる。税金が素晴らしいこと、ありがたいことが分かった。また、災害が起こった時のため以外にも、もちろん税金は使われているんやで、と聞いて、それらをもっと詳しく知りたくなった。テレビで税金に関わるニュースが流されたら、積極的に見ようと思う。大人になったら今度は自分がたくさんの税金を払う。たくさん働けばその分たくさん払い、被災地にもたくさん届くだろう。だから今は税金に助けられながらも勉強をしっかりとして、将来はたくさん税金を払える大人になりたい。安田天さん、税金は日本の盾となれでした。
最後に岩出市長賞、長高等学校1年、伊関あゆさん。税金に支えられている私たち。税金がどれだけ私たちの生活と関わりがあるのか知っているだろうか。私が税金について考え始めたのは 中学生の時に学校で見たアニメがきっかけだった。そのアニメで男性はある言葉を口にする。税金なんかなくなればいいのに、と。この言葉を聞いた魔法使いはこの世から税金をなくした。男性は税金がなくなったことに喜び生活を送るが、ある日自分の家が火事になってしまう。消防車を呼んで消火活動を行ってもらうが、翌日家に届いたのは高額な金額が書かれた請求書だった。そこで男性はやっと税金のありがたさに気づく。今まで普通に送ってきた生活が税金がなくなったことで一変する。消防車や救急車、パトカーなども使用するだけで多額な費用がかかるし、道路や信号の整備がされなくなり事故が多発する。私はこのアニメを見てから自分の生活と税金の関わりについて改めて考えた。すると思えば小学校や中学校で使っていた教科書も税金で負担されていること、病気になった時に病院で負担される費用など、すごく身近なところで税金が使われていることに気づくことができた。私たちは税金のおかげで生活できていると言っても過言ではない。むしろ税金がなければ生活できない。だからもっとみんな一人一人が税金の大切さに気づき生活を送ることで、もっと社会が豊かになっていくのではないかと私は思う。最近消費税が 8% から 10% に増税するという話をテレビで聞き、批判の声が上がっているが、増税は仕方ないと思う。少子高齢化がどんどん進んでいる日本は、これからの未来、高齢者の人口が増加し、介護する人々の数が不足していくと考えられる。だから税金を今のうちから増税することで、後で役に立つと思うし、介護をする人々の代わりとなる AI などの機械も、税金があれば作ることだってできるかもしれない。そうやって未来のことを考えずに批判ばかりするのではなく、もっと先のことを考えて行動することも大切だと思う。もう一度税金の大切さについて考えてみよう。伊関あゆさん、税金に支えられている私たちでした。以上、税に関する作文の優秀作品でした。
情報トピックス。表彰のお知らせです。遺族連合会の岡本清彦さんが援護事業功労者厚生労働大臣表彰を受けられました。おめでとうございます。マイナンバーカードを作りませんか？申請手続きのお手伝いをします。マイナンバーカードを作りたいけど申請方法がよくわからない、写真を撮りに行く時間がないなどの方を対象にカード申請手続きのお手伝いをします。写真撮影を無料で行いますので、顔写真付きの本人確認書類として利用できるマイナンバーカードをぜひこの機会にご申請ください。初回申請無料です。日時は2月21日木曜日午前10時から正午までと午後1時から4時までです。場所は岩出市役所2階第4会議室です。必要書類は通知カード、印鑑、運転免許証などの本人確認書類、通知カードを紛失されている場合は不要です。お問い合わせは市役所電話 62-2141市民課市民係へどうぞ。平成31年岩出市消防団出初め式挙行。1月3日大宮緑地総合運動公園において消防団出初め式が挙行され、中柴市長挨拶の後、舞台観月、永年勤続者などの表彰を行い、来賓の方々からご祝辞をいただきました。 また岩出橋下流紀の川の北側河川敷において各部隊が一斉放水を行い、出初め式は盛会のうちに終了いたしました。なお当日表彰を受けられた団員の方々は次の通りです。公益財団法人和歌山県消防協会20年金属表彰、第一機動隊上田康和さん、第一分団第二部佐伯康さん、第一分団第三部岩田信明さん、第一分団第四部出口慎吾さん、第二分団第一部室谷義弘さん、第二分団第六部福田義孝さん、同じく今井雅人さん、第三分団第二部小倉義樹さん、第四分団第二部松穂文人さん。長地域消防協会17年金属表彰、第一機動隊榎本実さん、第三機動隊亀田忠さん、第一分団第五部山崎慎吾さん、第二分団第五部辻本義雄さん、第二分団第六部土橋貴文さん。岩出市優秀部隊表彰、第三機動隊根頃地区、第四機動隊上岩出地区。以上です。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 総務課危機管理室へどうぞ。岩出市消防団出初め式漁港でした。
がんについて知ろう。がん検診を受けて早期がんが見つかった次のお二人にお話を伺いました。まず70歳代女性、早期胃がん粘膜内がんをがん検診で発見。今までがん検診を受診されていましたか？毎年同じ病院で受けています。一度胃がんが見つかって手術をした後から毎年異常なしだった。なので今年は受けなくてよいかなと思っていたが、いつもと違う感じがしたので受けることにしたらがんが見つかった。がん検診の結果を聞いた時どう思いましたか？家族は驚いていたが、検診でがんを見つけてもらったのが2回目だったので、私はどちらかといえば冷静に話を聞けた。精密検査の結果を聞いたとき、どう思いましたか？細胞診をしたので、それで見つかったのだろうなと思った。すぐに大きな病院を紹介してくれ、手術もがんを見つけた先生がしてくれると聞いたので安心できた。また早く見つけてくれてありがたかった。どのような治療、手術をしましたか？2、3週間くらいの入院で、口から胃カメラを入れて取った。胃カメラを入れると、もう一つがんが見つかり、それも取ってくれた。前回の胃がんの手術の時より、術後の経過が良く、気分が悪くなることも少なかった。今の体調はどうですか？合計3箇所で胃がんが見つかったが、今はすごく元気。歩いて病院やスーパーにも行ける。家族も元気なことを喜んでくれており、これからも元気でいられるように、食生活に気をつけるようになった。市民の方へメッセージ。早く見つけてもらうことが本当に大事だと思う。検診を早めに受けてもらいたい。早く見つかると治療もお腹を開かなくても大丈夫だったりと、体への負担も少なくなるし、がんが見つかって治療をした後の検診はドキドキするけど、一度の検診で安心せず定期的に検診を受けてほしい。 次に70歳代男性、早期大腸がん、粘膜内がんをがん検診で発見。今までがん検診を受診されていましたか？仕事をしているときは人間ドックを受けていたが、市のがん検診は受けていなかった。退職後から2年に1度くらいの間隔で受けるようになった。がん検診の結果を聞いたとき、どう思いましたか？検査結果が2本とも血が混じっていたので驚いたが、ポリープができやすい体質と聞いていたので、ポリープだろうと思っていた。精密検査の結果を聞いたとき、どう思いましたか？精密検査を受け、盲腸の近くの見つかりにくい場所にがんが見つかったと聞いた。ポリープだと思っていたものが、検査をしたらがんだったので、精密検査が終わるとがんも取ってくれていた。驚く間もなかった。どのような治療、手術をしましたか？精密検査で大腸のカメラをして、それと同時にがんも取ってくれた。ポリープを取るときと違いがわからなかった。今の体調はどうですか？元気です。2年間経過観察と言われているが、腹痛もなく便通も良いので体調はバッチリ。市民の方へメッセージ。自分の体のことを知っておくためにも検診は必ず受けてほしい。できれば働いているうちから検診を受けて、自分の体のことを早くから知っておいてほしい。保健師より、お二人とも早期発見が大事、早期に治療ができてよかったと力強く話をされる姿が印象的でした。お二人のようにがんを患っても健康を取り戻し、生き生きと生活ができる市民を増やしたいと感じました。岩出市としても、国の指針に沿った精度の高い検診を実施できるようにしたいと思います。お問い合わせは、保健推進課保健予防係、電話 61-2400 へどうぞ。がんについて知ろうでした。
暮らしの情報、税料金です。延滞金の利率についてのお知らせです。平成31年の延滞金の利率は次の通りとなり、平成30年の利率と変更はありません。納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間は 2.6%、それ以外の期間は 8.9% です。納期限を過ぎると地方税法などに基づき延滞金が加算されます。また延滞金を納めれば滞納しても良いわけではなく、財産調査、差し押さえなどの処分が進んでいきますので、納期内に納付してください。お問い合わせは岩出市役所、電話 62-2141、税務課納税係へどうぞ。漏水していませんか？普段に比べて使用水量が多い、料金が高いと思われるときは、漏水しているか次の方法で調べることができます。チェック方法。まず、家の中の蛇口を全部閉めてください。次に、メーター内パイロットマークの赤い星がわずかでも回っていたら、漏水の可能性があります。もし漏水していたら、至急、岩出市指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。漏水修理された場合、漏水した水量の一部に相当する水道料金を減免することができます。修理完了後、減免申請手続きをしてください。お問い合わせは、上下水道業務課、上水道係へどうぞ。納期限のお知らせです。固定資産税第4期、 国民健康保険税第9期、後期高齢者医療保険料第8期、介護保険料第9期の納期限は2月28日木曜日です。国民健康保険税後期高齢者医療保険料の2月の夜間納税相談日は14日と28日のいずれも木曜日、午後8時までに保険年金課窓口へおいでください。以上、税料金でした。健康介護です。ジェネリック医薬品を利用しませんか？岩出市では、皆さんの医療費負担の軽減効果が期待できるジェネリック医薬品の利用を推進しています。ジェネリック医薬品で薬代の負担を見直してみませんか？ジェネリック医薬品をより一層ご利用いただくために、岩出市の国民健康保険に加入されている方には、ジェネリック医薬品希望シールを保険証と一緒に3月ごろに送りますので、ぜひご利用ください。また、ジェネリック医薬品希望カードとジェネリック医薬品希望シールは市役所や各公民館に用意していますのでご利用ください。お問い合わせは保険年金課国保年金係または保険医療係へどうぞ。平成30年度国民健康保険特定健診の受診状況について、12月末で判明している受診率は 22.9% で、昨年同期と比較すると 1.1% 減少しています。特定健診は無料で受診いただけます。生活習慣病を早い段階で予防することを目的とし、自己の健康管理にも役立つ検診ですので、積極的に受診しましょう。お問い合わせは、保険年金課、国保年金係へどうぞ。風疹予防接種費用を助成します。岩出市では、妊婦とその子供を風疹から守るため、風疹予防接種費用を助成しています。助成期間は3月31日までです。接種対象は、岩出市に住所登録のある方で、次のいずれかに該当する方です。1、19歳以上50歳未満の妊娠を希望する女性。妊娠中は接種できません。また、接種後2ヶ月間は避妊が必要です。2、妊婦の夫です。接種費用は、協力医療機関で接種する場合は無料です。助成回数は、風疹単独ワクチン、または麻疹風疹混合ワクチンのいずれかを1人につき1回限りです。昨年度までに助成制度を利用して接種された方は、助成の対象となりません。協力医療機関で接種の場合は、接種券の予診票が必要となりますので、事前に保険推進課へお申し込みください。妊婦の夫が接種される場合は、確認書類として母子健康手帳が必要です。協力医療機関以外で接種の場合は、一旦全額自己負担の上、接種後に接種者名、接種年月日、ワクチン名の記載がある領収書の原本、それと接種者名義の通帳と認め印をご持参の上、3月31日までに提出してください。なお、妊婦の夫のみ母子健康手帳もご持参ください。詳しいことのお問い合わせは、保険推進課保険予防係、電話 61-2400 へどうぞ。高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種のお知らせです。平成30年度の対象者には、平成30年4月下旬に予診票などを郵送しています。期限は3月31日までとなっていますので、 まだの方は早めに接種されますようお勧めいたします。ただし、肺炎球菌ワクチン予防接種を1回でも接種された方は対象外となりますので、ご了承ください。対象は、岩出市に住所のある方で、今年度に次の各年齢になる方です。65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳です。費用は自己負担3000円ですが、期限を過ぎると8000円程度の全額自己負担となります。また、60歳以上、65歳未満の方であって、心臓、腎臓、または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害を有する方、および人免疫不全ウイルスにより、免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方も対象となります。接種期限は3月31日までですが、60歳の誕生日から65歳の誕生日の前日までです。費用は自己負担3000円です。いずれの方も受診の際には、高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種予診票、予防接種済証、加入している医療保険の被保険者証をご持参ください。また、生活保護法による扶助を受けている方は無料ですが、生活保護受給証明書をご持参ください。接種は自ら希望する場合のみ接種を行うもので、強制ではありません。詳しくは、保健推進課保健予防係、電話 61-2400 へお問い合わせください。高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種のお知らせでした。岩出保健所で無料検査を実施します。3つあります。いずれも事前予約が必要です。1、肝炎ウイルス検査。検査項目は B 型肝炎と C 型肝炎です。対象は和歌山市を除く県内にお住まいで肝炎ウイルス検査を受けたことがない方です。日時は毎月第1・第3火曜日の午前9時30分から11時まで。2週間後に再度来所いただき、結果をお伝えします。2、HIV 性感染症検査。匿名検査のため予約時に ID 番号をお伝えします。結果は口頭でお伝えし、用紙でお渡しはできませんのでご了承ください。通常検査の検査項目は HIV、梅毒、クラミジア、B 型肝炎、C 型肝炎です。対象は希望の方全員です。日時は毎月第1・第3火曜日の午前9時30分から11時まで。2週間後に再度来所いただき、結果をお伝えします。即日検査の検査項目は HIV と梅毒です。対象は希望の方全員です。日時は毎月第1火曜日の午後2時から4時までと、毎月第3火曜日の午後5時から7時までです。当日、来所後、およそ1時間後に結果をお伝えします。3、風疹抗体検査を実施しています。対象者など詳しいことはお問い合わせください。お申し込みお問い合わせ先は、長振興局内岩出保健所総務健康安全課、電話 61-0023 です。無料検査実施のお知らせでした。2月の休日歯科診療の当番医は次の通りです。3日日曜日、森本歯科、岩出市山田、電話 69-2688。10日日曜日、河野歯科医院、紀の川市小川、73-2309。11日月曜日、清滝歯科医院、 紀の川市ケア 77-6161 17日日曜日中西歯科医院紀の川市岸川町長山 64-7234 24日日曜日高木歯科医院岩出市水須 63-0416 です。受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番医が急に変更になる場合があります。電話が通じないときは消防署電話 61-1791 にお問い合わせください。休日歯科診療のお知らせでした。休日や夜間に利用できる病院のご案内です。長野休日休館診療所紀の川市東大井電話 77-6410 診療科目は内科と外科です。診療時間は午前9時から正午までと午後1時から5時までです。また純夜帯診療を行っています。期間は3月10日日曜日まで。診療時間は土曜日曜祝日の午後8時から10時まで。診療科目は内科のみです。小児科については和歌山市夜間休日応急診療センターで対応します。電話は 073-425-8181 です。和歌山県救急医療センターでは365日24時間対応で近くの医療機関の案内があります。電話は 073-426-1199 です。以上についてのお問い合わせは保健推進課保健推進係電話 61-2400 へどうぞ。献血のお知らせです。2月9日土曜日大桑ミレニアシティ岩出店で午前10時から正午までと午後1時から4時30分まで行います。献血についてのお問い合わせは保健推進課保健推進係電話 61-2400 へどうぞ。以上、健康介護でした。
環境エコです。 LED 防犯灯設置補助金について、岩出市では環境に優しい街づくりに向け区自治会などにおける経費節減及び温室効果ガスの排出量の削減を図るため LED 防犯灯を設置・器具交換する区自治会などに対して補助金を交付しています。対象は季節蛍光灯防犯灯を LED 防犯灯へ取り替える区自治会などです。補助金の額はLED 防犯灯の購入経費及び設置工事に要する費用の2分の1以内。限度額は1機につき2万円です。なお、補助金の額に100円未満の端数があるときは、100円未満の額は切り捨てです。補助金の交付を受けるには、事前に次の書類などを添えて、補助金交付申請書を提出してください。季節防犯灯設置箇所一図、季節防犯灯現況設置写真、設置工事にかかる見積書の写し、ただし申請前に取り替え工事を行った場合は補助金の交付を受けることができません。お問い合わせは市役所生活環境課生活環境係へどうぞ。クリーンセンターからのお知らせです。2月の不燃物と資源ごみの回収予定日は次の通りです。県道泉佐野岩出線より東側の地域の缶・瓶類など不燃物回収日は6日・20日の第1・第3水曜日、資源ごみ回収日は毎週金曜日です。県道泉佐野岩出線より 西側の地域の不燃物回収日は、13日、27日の第2、第4水曜日。資源ごみ回収日は毎週木曜日です。お問い合わせ先は、市役所生活環境課廃棄物対策係、または岩出クリーンセンター、電話 62-0814、 62-0814 です。環境エコでした。募集です。第14期岩出市ときめき交通大学学生募集のお知らせです。岩出市ときめき交通大学では、高齢者の交通事故防止と交通安全意識の向上を目的として、4月から翌年1月まで毎月1回参加体験型の交通安全講習を実施しています。対象は年齢65歳以上で岩出市にお住まいの方、定員は25人です。募集期間は2月末日まで、参加費は無料です。定員になり次第募集を締め切ります。お問い合わせは市役所総務課交通防犯係へどうぞ。保育所など臨時職員の登録者を募集します。ただし必ず採用があるとは限りませんので、ご了承ください。次の4つです。市立保育所臨時保育士、子育て支援センター臨時保育士、臨時給食調理員、臨時看護師です。いずれも勤務の開始日は4月1日以降、職員の不足が生じた場合に随時岩出市から連絡します。受付期間は2月22日金曜日まで。面接日などは後日本人宛に連絡します。健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険を完備しています。お申し込み先、お問い合わせ先は、子育て支援課子育て支援係です。岩出市臨時職員を1人募集します。職務内容は生活環境課における事務及び窓口業務の補助です。雇用期間は4月2日から9月30日まで。健康保険、厚生年金、雇用保険、通勤距離に応じて通勤手当があります。受付期間は2月6日水曜日から19日火曜日まで。郵送の場合も2月19日必着です。提出書類は写真添付の履歴書1通、面接日などは後日本人宛に通知します。自動車通勤の場合、駐車料金月額2000円が必要です。お申し込み、お問い合わせは市役所生活環境課までどうぞ。岩出クリーンセンター臨時職員を2人募集します。業務内容はクリーンセンター収集作業員、ゴミの収集およびゴミ分別などの業務です。雇用期間は4月1日から9月29日まで。勤務体制は月曜日から金曜日の午前7時30分から午後4時15分まで、休憩1時間含みます。健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、通勤手当があります。受付期間は2月12日火曜日から21日木曜日までです。写真添付の履歴書1通を岩出クリーンセンターまで持参、または郵送ください。2月21日必着です。履歴書には必ず連絡できる電話番号を記載してください。面接日は後日日時を送付します。なお、自動車通勤の場合、駐車料金月額2000円が必要です。申し込み先、問い合わせ先は岩出クリーンセンター 電話 62-0814、 郵便番号 649-6202、 岩出市根頃 2273-2 です。岩出市立学校臨時職員を募集します。募集人員は用務員1人、介助員4人です。業務内容、用務員は私立学校に通学する児童生徒が気持ちよく過ごせるための校内の美化衛生などの業務です。介助員は支援を必要とする児童生徒の学校生活介助業務などです。雇用期間は4月8日から10月4日まで、これは予定です。健康保険、厚生年金、雇用保険、通勤距離に応じて通勤手当があります。受付期間は2月28日木曜日まで、郵送の場合も2月28日必着となります。提出書類は写真添付の履歴書1通、その履歴書の備考欄または空欄に希望職種、用務員あるいは介助員と記入してください。面接日などは後日通知します。お申し込みお問い合わせは市役所教育総務課総務係へどうぞ。なお、これら臨時職員は地方公務員法が適用されますので、他の職やアルバイトなどへの従事はできません。また知り得た情報を他の者に漏洩した場合、処罰の対象となります。募集でした。
講座催しです。ふれあい学級のご案内です。演題は楽になる、楽しくなる、シニアの優しいお片付け。講師は中筋工務店中高年お片付けサポートリライフ、中筋真由美さんです。日程をお伝えします。根頃学園、2月6日水曜日、根頃地区公民館。山崎学園、8日金曜日、山崎地区公民館。気仙台学園、13日水曜日、気仙台地区公民館。上岩出学園、18日月曜日、上岩出地区公民館。岩出学園、20日水曜日、岩出地区公民館。時間はいずれも午後1時30分からです。ふれあい学級生は随時募集しています。対象は岩出市にお住まいの60歳以上の方です。お問い合わせは障害学習課障害学習推進係へどうぞ。第13回岩出市木の川市暴力追放市民大会開催のお知らせです。暴力のない明るく住みよい長地方の実現に向け、地域住民が一致団結することを目的として、次の通り開催します。日時は2月12日火曜日午後2時から、場所は総合保健福祉センター3階多目的ホール。入場は無料、事前申し込みはいりません。当日は和歌山県警察音楽隊によるコンサートや粗品の配布などを予定しています。お問い合わせは総務課交通防犯係へどうぞ。子育て講座のお知らせです。テーマは素敵な親子関係の築き方。日時は3月6日水曜日午前10時30分から正午まで。場所は総合保健福祉センター3階会議室 A です。講師は発達相談員奥出久美さん。対象は子育て中の保護者、定員は20組、1歳以上の一時保育があります。 講座に参加希望される方は、2月7日木曜日からお申し込みください。お申し込みお問い合わせは、地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。フラットシアターのご案内です。忘れてはいけない2011年3月11日に発生した東日本大震災。ジャーナリスト石井康太が災害発生後10日間、岩手県釜石市の遺体安置所で、報道では伝えきれていない現状をありのまま綴ったルポルタージュを実写映画化。当時は語ることのできなかった被災地の現実が描かれた人間ドラマ、遺体、明日への10日間を上映します。どうぞお越しください。日時は3月15日金曜日午後1時30分から、場所は岩出図書館大会議室。入場は無料、先着100人です。お問い合わせは、福祉課人権啓発係、または岩出図書館、電話 62-7222 へどうぞ。障害のある人が地域で生活するために、障害者のいる家族の声を聞いて地域全体で支えていくためにはどうしたらいいか考えてみませんか。日時は3月8日金曜日午後1時30分から、場所は総合保健福祉センター3階視聴覚室です。講師は和歌山県精神保健福祉家族会連合会副会長大畑信夫さんと、紀の川市精神障害者家族会佐田金美奈恵さん。コーディネーターは夢やりたいこと実現センター藤本彩子さんです。申し込みはいりません。手話通訳があります。お問い合わせは岩出障害児者相談支援センター電話 63-1622 63-1622 ファックス 63-1644 63-1644 へどうぞ。講座催しでした。
お知らせです。介護保険運営委員会の傍聴について、介護保険事業計画の進捗状況や介護サービスなどの評価及び支出向上などに関して調査及び審議を行う場として介護保険運営委員会を設置しています。委員会を次の通り開催しますので、傍聴を希望される方はお申し込みください。開催日は2月28日木曜日午後2時から、場所はサンホール大会議室です。定員は8人、申し込み先着順です。傍聴を希望される方は電話、はがき、またはメールに住所、氏名、年齢、電話番号、介護保険運営委員会傍聴希望と記入の上お申し込みください。
申し込みお問い合わせは
長寿介護課介護保険係へどうぞ。メールアドレスは介護 kaigo@city.iwade.lg.jp です。
家具転倒防止金具等取り付け事業のお知らせです。
対象は市内に住所を有する方で、次の4つのいずれかの世帯に属し、当該世帯員により金具などの取り付けが困難である方。1、65歳以上の方がいる世帯。2、身体障害者手帳。 療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾患医療受診券の交付を受けている方がいる世帯。3、介護保険の要介護認定で要介護1以上とされている方がいる世帯。4、その他市長が特に必要と認める世帯です。ただし同世帯に64歳以下の方がいる世帯は対象となりません。対象家具は1世帯につきタンス、本棚など3台以内。取り付けにかかる費用は無料です。ただし金具代は利用者の自己負担です。例えばL 字型金具を使用し、3台の家具を固定する場合、費用は1000円程度です。申し込み期限は2月28日木曜日。この事業は家具転倒防止を完全に保証するものではありません。万一、災害時等に家具が転倒し、被害を被ったとしても、市及び受託者は賠償いたしません。詳しいお問い合わせは、総務課危機管理室へどうぞ。岩出市選挙管理委員などが決まりました。12月定例議会において、選挙の結果、選挙管理委員に、今中の亀田康夫さん、清水の小川雅子さん、中島の赤井みちるさん、東坂本の前田正弘さん、また補充員として堀口の堀口健三さん、中黒の三村真紀子さん、北尾池の鳥本義隆さん、高瀬の松田長次郎さんが就任されました。なお12月27日に開催された選挙管理委員会で新委員長に亀田康夫さんが選ばれました。お問い合わせは岩出市選挙管理委員会事務局へどうぞ。岩出市教育委員会委員に再任。西口正夫さんが12月定例議会において任命の同意を得て12月27日付で教育委員会委員に再任されました。岩出市固定資産評価審査委員会委員に再任。西永博明さんが12月定例議会において選任の同意を得て12月27日付で固定資産評価審査委員会委員に再任されました。岩出警察署からのお知らせです。警察官をかたった電話が急増中。犯人は県警本部や岩出警察署の警察官をかたり、犯人を捕まえたらあなたの個人情報が入っていました、悪用されていないか銀行に確かめてくださいなどと電話をかけてきます。その後親切な警察官を装い言葉巧みにキャッシュカードの暗証番号を聞き出そうとしてきます。犯人の狙いは、自宅を訪れて預かるふりをして、キャッシュカードを受け取り、聞き出した暗証番号で現金を引き出すことです。このような電話に対しては、一旦電話を切り、県警本部や岩出警察署に電話をかけて確認する、相手にしないといった対策を取りましょう。狙われているのは自宅だけじゃない。携帯電話やスマートフォンにも不審なメール。携帯電話やスマートフォンに、お客様宛てにお荷物のお届けに上がりましたが、不在のため持ち帰りました。下記よりご確認ください。と、配達の不在通知メールと信じ込ませる内容のショートメールやキャリアメールが届きます。メールには URL が記載されており、クリックすると 不在通知者宛の個人情報を入力させる画面へと進みます。犯人の狙いは個人情報を入手することです。不在者通知であれば通知番号などが必要になりますので、あらかじめその番号を確認し、運送会社などに直接電話で確認しましょう。詳しくは岩出警察署電話 63-0110 へお問い合わせください。公共下水道が使用できる地域が広がりました。岩出市では衛生的で文化的な街づくりを目指して公共下水道の整備を進めています。公共下水道は皆様に接続していただくことで、生活環境の改善や河川の水質保全という効果を発揮することができます。使用できる地域の皆様は一日も早く下水道に接続していただきますようお願いいたします。また公共下水道への早期接続を図るため、接続工事への助成金制度を設けておりますので、ご活用ください。1月11日から公共下水道が使用できるようになった地域は、次の通りです。高塚、金谷、水洲、新田広芝、西国部、これらの一部地域です。詳細については、市のウェブサイトをご覧になるか、上下水道業務課までお問い合わせください。また、接続についての相談窓口も随時開設していますので、お気軽にご相談ください。お問い合わせは、上下水道業務課下水道係へどうぞ。平成30年度、和歌山県在宅育児支援事業給付金の申請手続きはお済みですか？平成29年4月2日から平成30年12月31日までの間に生まれたお子様で、支給要件に該当するお子様を養育されている保護者の方に、月額1万5000円、最大15万円の給付金を支給します。対象児は次の方です。岩出市に住民登録を有すること、保育所などに入所していないこと、家庭で養育していることです。同一世帯の2人目以降の子、第2子については所得制限があります。児童入所施設などに入所していないこと、以上です。支給対象者、保護者に次の4つの要件があります。1、岩出市に住民登録を有し、対象児と同居していること。2、育児休業給付金を受給していないこと。3、生活保護法による保護を受けていないこと。4、暴力団員や公序良俗に反するものなど、和歌山県知事が不適切と認めたものでないこと。ただし、配偶者がいる場合、当該配偶者も2から4の要件を満たす必要があります。支給額は、対象児1人当たり月額1万5000円、最大15万円です。受付期限は3月29日金曜日まで。申請が受付期限を過ぎた場合、平成30年度分の給付金は受給できません。お問い合わせは子育て支援課、子育て支援係へどうぞ。岩出市広報タイム。毎月第3木曜日の午前11時55分に和歌山放送によるラジオ放送を行っています。行政情報やイベント情報などを放送していますので、ぜひお聞きください。みんなで手話を学ぼう。今月は待つです。片手の4本の指を曲げ、指の背に顎を乗せます。 肘をついて待っている様子を表現しています。紙面には QR コードがあります。ご利用ください。お知らせでした。
スポーツの大会結果です。第13回岩出市民バレーボール大会が11月18日、岩出市立体育館で行われました。9人制男女混成の部 A ゾーン1位スポーツ少年団男子バレーボール B ゾーン1位根頃クラブ、6人制フリー女子の部1位アルテミスでした。紀の川会ペタンク交流大会が11月24日海南市別院ペタンク特設コートで行われました。2位岩出 OTU チーム、大鶴俊之さん、藪下進さん、鶴紀美子さん。3位岩出大ちゃんチーム、大塚勲さん、浜野幸男さん、田中勝子さんでした。スポーツの大会結果でした。緑化センターのお知らせです。2月の花ごよみ、梅、椿、ハボタン、ビオラ、洋蘭、シクラメンが見ごろを迎えます。2月から3月はじめの展示会と教室のお知らせです。早春の洋蘭展が2月9日土曜日から11日月曜日祝日まで、古典植物と山野草展が3月9日土曜日と10日日曜日、いずれも時間は午前9時から午後5時までです。洋蘭の育て方教室が2月10日日曜日午前9時30分から12時まで、参加費は300円です。2月の寄せ植え教室が2月10日日曜日午前10時30分から12時まで、参加費は1800円です。3月の寄せ植え教室が3月3日日曜日10時30分から12時まで、参加費は1800円です。以上3つの教室は事前の申し込みが必要です。絶国風紀蘭植え替え教室が3月9日土曜日と10日日曜日午後1時から4時まで、参加費は無料で事前の申し込みは不要です。2月の休園日は毎週火曜日です。緑化センターの電話番号は 62-4029、ファックスは 63-2570 です。ホームページもご利用ください。以上、緑化センターのお知らせでした。
子育てコーナー、みんな集まれ岩出っ子。3月の予定は次の通りです。2歳児、1歳児、0歳児、いずれも15日金曜日午前10時から11時30分まで市民総合体育館で行います。遊びは大きくなったね会をします。定員はいずれも30組です。受付開始日、2歳児は2月13日水曜日から、1歳児は14日木曜日から、0歳児は15日金曜日からです。電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。お申し込みお問い合わせは地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。出前保育のお知らせです。地域子育て支援センターの保育士がいろいろな場所に行って遊びの場を提供します。2回あります。2月13日水曜日は
上岩出地区公民館和室。2月22日金曜日は岩出地区公民館和室で行います。時間は午前10時から11時30分まで。時間内の出入りは自由です。10時15分ごろと11時15分ごろに絵本の読み聞かせや手遊びを一緒に楽しみます。申し込みは不要です。お気軽にお越しください。詳しくは岩出市ウェブサイトをご覧ください。お問い合わせは地域子育て支援センター、電話61-2983へどうぞ。仲良し簡単クッキング。アレルギーのある方もみんな仲良く食べられるように、使用食材から乳製品、卵、小麦を除去したメニューです。アレルギーのない方もおいしく食べられます。お子さんのためにクッキングに参加しませんか？日時は2月21日木曜日午前10時から正午まで、総合保健福祉センターで行います。講師は浅沢めぐみさん。対象は子育て中の保護者。定員は15組です。1歳以上一時保育あります。参加を希望される方は2月1日金曜日から電話でお申し込みください。受付時間は午前9時から午後5時まで。お申し込みお問い合わせは地域子育て支援センター、電話61-2983へどうぞ。岩出市母子保健推進員による子育て広場あいあい、毎月第2水曜日、今月は13日です。時間は午前9時30分から11時30分まで。この時間でしたらいつでも自由に入室・退室できます。場所は総合保健福祉センター3階小ホールです。持ち物はお子さんに必要なもの、飲み物はお茶飲み可能です。詳しくは保健推進課保健推進係、電話61-2400へお問い合わせください。
子ども救急相談ダイヤルについて、もしお子さんが休日や夜間に急な病気になったとき、すごく不安になりませんか？そんなときは子ども救急相談ダイヤルの利用を考えましょう。症状に応じた適切なアドバイスが受けられます。子どもの元気な時の平熱を知っておこう。いつもと違う。これは子どもから来るサインです。いざという時、慌てないように、日頃から子どもの様子をよく観察しましょう。かかりつけ医を持ちましょう。日頃から気軽に相談や指導を受けられるかかりつけ医を持ち、お子さんの急病時の対応についても聞いておきましょう。できるだけ診療時間内に受診しましょう。通常の診療時間内は医師や看護師などのスタッフが揃っており、検査その他の診療体制が整っています。また診療時間内であっても遅い時間、午後6時以降になると初診料などが割増になったり、土曜の午後や休日の診療についても割増が発生しますので、急病でないときは受診する時間にも注意しましょう。子ども救急相談ダイヤル、プッシュ回線携帯電話からはシャープ8000番、ダイヤル回線 IP 電話からは073-431-8000です。受付時間は平日午後7時から翌朝9時まで、土曜日曜祝日年末年始は午前9時から翌朝9時まで。お問い合わせは保険年金課保険医療係へどうぞ。 スマイル岩出っ子、3人のお子さんの写真とメッセージが載せられています。相馬ちゃん8ヶ月、いつも元気いっぱいの相馬くん、生まれてきてくれてありがとう。ひろとちゃん6ヶ月、この笑顔がみんなの癒し、元気に育ってね。あおちゃん11ヶ月、元気に大きくなってね。年齢は申し込み時の年齢です。岩出市内の3歳までのお子さんの写真を大募集。氏名、振り仮名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、30文字程度のメッセージを記載の上、1メガバイト以上の写真データを添付し、メールでご応募ください。宛先は、市長公室、市民ふれあい係、メールアドレスは、公室、koushity@city.iwade.lg.jp です。4月号掲載の締め切りは、2月25日月曜日です。応募多数の場合は、抽選とさせていただきますので、ご了承ください。子育てコーナーでした。
2月の相談です。困った時はこちらまでどうぞ。8つあります。1、消費生活相談。5日19日火曜日午後1時から4時まで。いずれも岩出市役所で、5日は2階第7会議室、19日は第2会議室で行います。お問い合わせは市長公室、電話 61-6966 へどうぞ。2、行政相談。20日水曜日午後1時から3時まで、総合保健福祉センター3階会議室 A で行います。お問い合わせは岩出市役所、電話 62-2141、 市長公室へどうぞ。3、人権相談。12日火曜日午後1時から4時まで、総合保健福祉センターで人権擁護委員が相談に応じます。お問い合わせは市役所福祉課人権啓発係へどうぞ。4、教育相談。月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分まで、スクールカウンセラーは岩出小学校、山崎小学校、山崎北小学校、上岩出小学校、岩出中学校、岩出第二中学校、適応指導教室フレンドで、スクールソーシャルワーカーは岩出中学校、岩出第二中学校で、岩出市青少年センターでも相談を受け付けています。お問い合わせは在籍の小中学校、教育総務課、また青少年センター、電話 61-7007、 適応指導教室電話 62-0892 へどうぞ。また適応指導教室フレンドでは、学校へ行きづらくなっている子どもたちの相談も受け付けています。5、子育て相談。月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までは、和歌山県立医科大学小児生育医療支援室で、毎週木曜日の午後2時から4時までは、公立長病院で子育ての悩みなどの相談を受け付けています。お問い合わせは、和歌山県立医科大学小児生育医療支援室、電話 073-441-0808、 または073-441-0826 へどうぞ。6、健康相談。毎週月曜日の午前9時30分から11時まで、総合保健福祉センターで、 健康や育児などについての相談を受け付けています。お問い合わせは保健推進課、電話 61-2400 へどうぞ。 7. コウノトリ相談。長野振興局健康福祉部相談室で不妊専門医による面接相談を受け付けています。予約制です。また月曜日から金曜日の午前9時から午後5時45分まで保健師による電話相談もあります。お問い合わせは長野振興局健康福祉部保健福祉課、電話 61-0049 へどうぞ。 8. ふれあい何でも相談。ふれあい相談は毎週月曜日と金曜日午前9時から午後4時まで、家事、事故、民事、労働問題などの相談を。ふれあい専門相談は第3火曜日の午後1時から4時までは税務相談、第4火曜日の午後1時から4時までは民事・登記相談を受け付けています。いずれも場所は総合保健福祉センターです。お問い合わせは社会福祉協議会、電話 63-3246 へどうぞ。相談でした。
広告欄から2つお伝えします。和歌山中央幼稚園では平成31年度入園願書受付中です。入園に関する説明は随時可能ですが予約がいります。平成31年度メロン学級の説明会を次の通り行います。これは週2回の体験入園コースの説明会です。対象は平成28年4月2日から29年4月1日生まれの未就園児で、2月5日火曜日午前10時30分から11時30分まで在園児・卒園児の弟さん・妹さんが対象です。それ以外の方は2月6日水曜日午前10時30分から11時30分まで行います。予約がいります。申し込み締め切りは1月31日木曜日です。お早めのお申し込みをお願いいたします。次に未完学級のご案内です。日時は2月25日月曜日午前10時から11時30分まで。対象は妊娠中または平成28年4月2日以降生まれの終焉前の子どもを持つ保護者で、ブレママや親子登園によるおしゃべりの場の提供と子育て相談です。無料ですが予約がいります。申し込み締め切りは2月21日木曜日です。子育て不安解消に、子育て相談に、ママ友づくりにどうぞ。以上についてのお申し込みは中央幼稚園、電話 62-5361 へどうぞ。和歌山中央幼稚園のご案内でした。次に放課後等デイサービス児童発達支援事業の NPO 法人ロッツからのお知らせです。2019年春児童発達支援センターネウボラロッツ誕生。ネウボラロッツはこれまでの支援実績をもとに地域関係機関との連携、専門性向上を図り、次世代の療育モデルを発信します。児童発達支援センターネウボラロッツは郵便番号 649-6256 岩出市金池 115-1 です。NPO 法人ロッツへのお問い合わせは郵便番号 649-6211 岩出市東坂本 69-1 電話 0736-60-3686 ファックス 0736-60-3687 へどうぞ。詳しくは紙面の QR コードをご利用ください。 NPO 法人ロッツからのお知らせでした。以上、広告欄から2つお伝えしました。
青少年健全育成コーナースポレクフェスタを開催しました。11月23日金曜日祝日に岩出市民総合体育館においてスポレクフェスタを開催しました。玉入れや綱引き、ボール運びリレーなど様々なプログラムを実施し、多くの方にご参加いただき交流を深めることができました。岩出市青少年育成市民会議では、今後も皆様に楽しんでいただけるようなイベントを企画してまいりますので、どうぞよろしくお願いします。紙面には玉入れやボール運びリレーを楽しんでいる写真が掲載されています。 JR 和歌山線新型車両227系に手を振ろう。3月に JR 和歌山線に新型車両が導入されます。和歌山線での新型車両導入は30年ぶりのことです。これを記念し、新型車両が和歌山線をプレ走行することになりました。沿線の皆さん、新型車両に手を振って新しい電車を歓迎してください。当日は新型車両の車内から沿線風景の撮影を行い、和歌山線 PR ムービーが作成されます。出来上がった動画は YouTube やその他媒体で放映される予定です。横断幕やパフォーマンスなど大歓迎です。和歌山線沿線の魅力を全国に発信しましょう。運行日は2月23日土曜日。区間は和歌山から橋本駅の間です。運転時刻は和歌山駅を10時30分ごろ発車。岩出駅は11時ごろ。小川駅は11時15分ごろ。明治駅は11時30分ごろに通過。橋本駅に11時45分ごろ到着予定です。運転時刻は変更となる場合がございます。詳しくは、和歌山線活性化検討委員会ホームページ、http://wakayamasen.com/をご覧ください。委員会からのお願いです。迷惑駐車や無断で私有地に入るなど、他の方のご迷惑になるような行為はおやめください。また、危険ですので、線路や無人駅に侵入することもおやめください。お問い合わせは、和歌山線活性化検討委員会。岩出市役所総務課電話 62-2141 または西日本旅客鉄道株式会社和歌山支社総務企画課電話 073-425-6106 までどうぞ。青少年健全育成コーナーでした。
図書館へ行こう。催しのご案内です。 DVD 上映会のお知らせです。2月11日月曜日祝日午前10時30分から大会議室で行います。先着100人です。タイトルはトゥイーティーのフライングアドベンチャー80日間世界一周大冒険。アニメで上映時間は72分です。図書館ボランティア養成講座があります。ストーリーテリング講座です。ストーリーテリングとは、語り手が昔話や創作などの物語を覚え語り聞かせることです。子どもたちにお話を語ってみたい、 ストーリーテリングのボランティアをしてみたいとお考えの方、お気軽にご参加ください。日時は次の通りです。第1回2月27日水曜日、第2回3月13日水曜日、いずれも午後1時から3時まで。場所は大会議室です。定員は30人。岩出図書館カウンターに直接または電話でお申し込みください。全5回の講座となります。第3回以降の日程については受講者の方に後日お知らせいたします。図書館ボランティアによるお話し会、今月は3日、10日がお話ドロップス、24日がお話の扉です。いずれも日曜日で、午後1時30分からお話室で行います。子ども向けですが、どなたでもお楽しみいただけます。雑誌リサイクルフェアがあります。3月2日土曜日、午前の部は10時から正午まで、午後の部は2時から4時まで。場所は大会議室です。詳しくはチラシをご覧ください。複製画展のご案内です。2月22日金曜日から4月3日水曜日まで、展示コーナーで岩出図書館所蔵の複製画を展示します。ぜひご覧いただき、芸術をお楽しみください。特別整理期間のお知らせです。岩出図書館では文館・文室を含み特別整理期間として年に一度休館します。今年は2月12日火曜日から21日木曜日までの期間、この間は31万冊以上ある所蔵資料の動きを止めての一斉点検や、普段できない建物や機器の修理・点検を行います。快適で便利に図書館をご利用いただくために必要な作業を行いますので、ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。期間中の本の返却は図書館正門右の返却ポスト、または駅前ライブラリーのブックポストをご利用ください。ただし DVD、ビデオ、CD などの視聴覚資料、紙芝居など破損の恐れのある資料は開館時に直接カウンターにお返しください。期間中にご用意できた予約資料の通知は2月22日金曜日以降にさせていただきます。2月の休館日をお知らせします。岩出図書館駅前ライブラリー総合保健福祉センター図書室は、毎週木曜日、1日金曜日と特別整理期間の12日火曜日から21日木曜日までです。中央公民館図書室、上岩出地区公民館図書室は、毎週木曜日、1日金曜日と、11日月曜日から16日土曜日までです。なお、17日日曜日から20日水曜日は閲覧のみです。本や行事についてのお問い合わせは、岩出図書館、電話 62-7222、ファックス 62-7150 へどうぞ。図書館へ行こうでした。
町の話題。働ける幸せ、ふるさとに感謝。11月13日、根頃歴史の丘美化ボランティア活動を実施しました。岩出市シルバー人材センターでは、各番祭りを前にした根頃寺大門から旧和歌山県議会議事堂、歴史資料館一帯の草刈りや剪定など美化活動を実施し、多数の会員が心よい汗を流しました。プロ野球での活躍を期待。林康太選手が表敬訪問。 12月25日、プロ野球広島東洋カープから参院指名を受けた岩出市出身の林光太選手が市役所を表敬訪問し、中柴市長に報告を行いました。林選手は、一日でも早く一軍で活躍できるよう頑張りますので、応援よろしくお願いしますと決意を述べられました。また、中柴市長は、初心を貫いて頑張ってほしいと激励しました。林選手のこれからの活躍を期待し、市民の皆さんで応援しましょう。新春の恒例行事、1月3日、岩出市消防団出初め式を挙行しました。当日は天気も良く、永年金属者などの表彰や舞台観閲が行われた後、紀の川河川敷において迫力のある一斉放水が行われました。写真横の QR コードを携帯電話で読み込むと動画が再生できます。動画が再生されない場合は、市ウェブサイトからご覧ください。町の話題でした。
第22回岩出市民ふれあい祭り、第27回公民館フェアを開催します。開催日は3月3日日曜日。公民館ギャラリーと年長寺の作品展示は3月2日土曜日も開催します。場所は総合保健福祉センター II センターです。健康ブース、模擬展、各種体験コーナー、公民館コンサートなど楽しい催し物を企画しています。イベントスケジュールは次の通りです。式典は午前10時から11時まで、3階多目的ホールです。岩出市の保健福祉行政に貢献された方の表彰をします。どなたでも入場できます。式典終了後、岩出市民ふれあい祭り、公民館フェア各種イベントコーナーを随時開始します。入場は午後3時30分までです。当日はセンター駐車場は混み合うことが予想されるため、入り口は西側、出口は東側の一方通行となります。車でお越しの際は乗り合わせでお越しください。また、岩出市巡回バスをご利用くださいますようよろしくお願いします。皆様、お誘い合わせの上、ぜひお越しください。詳しいチラシは3月号広報と同時配布します。岩出市民ふれあい祭りに関することのお問い合わせは、保健推進課、保健推進係、電話 61-2400、公民館フェアに関することのお問い合わせは、障害学習課、公民館係、電話 62-2141 へどうぞ。岩出市民ふれあい祭り、公民館フェアについてでした。
平成30年度第2回健康講座のお知らせです。依存症のことを知っていますか？アルコール、ギャンブル、薬物、依存症といっても幅広く身近なものです。この機会に依存症について学びませんか？日時は2月14日木曜日。場所は総合保健福祉センター3階視聴覚室。時間は午後1時30分からです。対象は岩出市民の方、定員80人。講師は岩出心の診療所、新城講師さんです。電話またはファックスでお申し込みください。ファックスの場合は、名前、住所、生年月日、連絡先をご記入ください。ファックス番号は、61-2411 です。当日、手話通訳があります。お問い合わせは、保健推進課、保健予防係、電話 61-2400 へどうぞ。健康講座のお知らせでした。 最後に平成30年12月末現在の岩出市の人口と世帯数をお伝えします。総人口53,908人、そのうち男性26,013人、女性27,895人、世帯数は22,948世帯でした。以上、声の広報岩出2019年2月第155号をお伝えしました。お問い合わせは岩出市役所市長公室へどうぞ。郵便番号 649-6292 和歌山県岩出市西の209、電話0736-62-2141、電子メール公室 koushitsu@city.iwade.lg.jp、 ウェブサイトは http://www.city.iwade.lg.jp/です。